もっと教えて横手市議会。もっと教えて横手市議会。私佐藤瑞穂が横手市議会の取り組みを市民の皆様へ分かりやすくご紹介します。このコーナーは毎週第2第4月曜日のお昼、そして翌日の火曜日の朝にもアンコール放送でお届けしています。今回前半は横手市議会の情報発信について、後半のテーマは議員研修会の報告についてです。早速前半です。横手市議会の情報発信について、今年度から新しい取り組みが始まりました。お話を伺うのは広報分科会奥山豊和議員です。開かれた議会を目指して横手市議会では様々な方法で議会の情報を発信していますよね。
そうですね、本会議場での会議の様子はインターネットで生中継や録画中継を配信し、市役所の1階ロビーやそれぞれの地域局にある大型モニターなどにも映し出されています。またこれまではパソコンでしか見られなかったインターネット中継をタブレット端末やスマートフォンからも見られるようにシステムを変更しまして、録画中継は動画を共有できる YouTube での配信を行っています。
そういえば横手市議会のホームページから簡単にその YouTube にアクセスできるようになってましたね。
はい、また横手鎌倉 FM を通じて、一部ではありますが会派代表質問や一般質問の生放送、2週間に1回の今お届けしている番組もっと教えて横手市議会も6年目に入りました。議会のさまざまなお知らせや議会そのものの仕組みや議員のさまざまな活動を紹介するなど、市民の皆様に市議会に対してより親しみを感じていただけるような番組作りを心がけているところです。
これからも頑張ります。あと議会だよりも情報発信の大事なツールですよね。
年に4回行われております定例議会後には議会だよりを作成しまして、司法などと一緒に各家庭にお届けをしております。ところで、最新号の議会だより、ご覧いただけたでしょうか。
見ました。タイトルが変わりましたね。
はい、今回からあなたと市議会というタイトルに変更をさせていただきました。議会だよりといういかにも堅苦しい表現を少し柔らかくできないかなということで、議会内でアンケート調査を行いました。またさまざまな市役所からの配布物の中から多くの方々に議会だよりを手に取っていただけるのか、中身をしっかりとご覧いただけるようにするためにはどうしたらいいのかということを、広報分科会の中で議論を重ねてまいりました。
あなたと市議会という新しいタイトルにはどんな思いが込められているんですか。
はい、議会は市民と共にあるんだという私たちの強いメッセージを込めたタイトルのリニューアルであり、表紙の写真の公募も行っているということをご理解いただければ大変嬉しく思います。
タイトルの他にも変わったところがありますね。
はい、議会だよりは紙面の都合上お伝えできる情報量には限りがあります。すべてを書こうとするとどうしても文字が小さく読みにくい紙面になってしまいますから、思い切って全体的に文字数を減らし、文字を大きくするというリニューアルも行っております。
より見やすくなったように思います。議員による本会議での質問が掲載されているページあるんですが、ここには QR コードがありますが、これは何のために。
はい、議会報告会などでもたびたび市民の皆様からご指摘をいただくんですが、議会だよりに書いてある表現の仕方がちょっと分かりにくかったり、説明が不十分だなと感じることがあります。議員の一般質問も議会だよりにはさまざまなやり取りの中のごく一部分しか書くことができないため、QR コードバーコードを読み込むと本会議の録画映像をご覧いただける YouTube のページを開けるようになっております。
議会だよりを見てポイントを押さえて YouTube でおさらいすると、その議員の方が何を言わんとしているかがより分かりますよね。
はい、紙媒体でお伝えすることのメリットと、まあ、インターネットの活用というそれぞれの良さを生かしながら、より分かりやすい議会広報に努めているところです。
今ご紹介くださったツールのほかに、今年度から Facebook でも情報発信を始めたそうですが、
はい、横手市議会基本条例には議会広報活動の充実ということが謳われています。議会だよりにせよ、市議会のホームページにせよ、どうしても事後報告が多くなっているという課題がありました。そこで Facebook は、まあ、無料で開設できるということもありまして、現在市議会で使用しているタブレット端末、これを有効活用できるということからも、その場で撮影した写真を中心に議会の活動をできるだけタイムリーに皆様にお知らせしていきたいなという狙いがあります。年4回開かれる定例議会中のみならず、私たち市議会の日々の公式行事や活動の様子をよりきめ細やかにお伝えできるように心がけていきたいなと思っております。
横手市議会の Facebook では今後どのような情報を発信していく予定なんですか？
はい、新年度に入りまして4月3日に横手市議会 Facebook ページを開設しました。早速4月5日から6日の2日間、横手市議会公共施設の在り方に関する調査特別委員会が岩手県盛岡市と紫波町を訪問した様子が写真を中心に早速タイムリーに投稿されています。またこのもっと教えて横手市議会の放送のお知らせや議会開催の告知なども順次行っていく予定となっています。
では登録方法を教えてください。
はい、Facebook を開いていただいて、横手市議会と検索をしてみてください。いいねを押していただけると横手市議会のページをフォローすることができますから、情報が更新されればその都度皆さんのページのタイムラインに表示がされるようになります。横手市議会のホームページからも Facebook のページにジャンプできるようになっておりますから、パソコンをご利用の方もぜひアクセスをお願いしたいと思います。
最後に奥山議員からリスナーの方に一言メッセージをお願いします。
はい、SNS という性質上、いつでも誰でも不特定多数の方がアクセスが可能であるということから、さまざまな激励のコメントをお寄せいただけるのは大変ありがたいんですけれども、個別にコメントに対する返信は行わないというルールを設けて運用しておりますことをご理解いただければと思います。議会に対するご意見ご要望につきましては、これまで同様に議会事務局まで電話なりメールなりでお気軽にお問い合わせをいただければ幸いです。この新しい取り組みが18歳選挙権が導入されたことで、若い世代はもちろん幅広い年代の広く市民の皆様にとって市議会に対する門戸を広げ、市議会に関心をお寄せいただけるきっかけとなっていただけるように、私たち広報員一同、白鳥議員と一緒になって、情報発信に努めてまいりたいと思っております。活用できるものは何でも活用する、やれることは何でもやる、そういう意気込みで、これからも、市民に開かれた議会を実現させるために、日々努力してまいりますので、市民の皆様には引き続き忌憚のないご意見を寄せいただき、議会の取り組みにもご注目をいただければと思います。
もっと教えて横手市議会、前半は横手市議会の情報発信についてでした。お話を伺ったのは広報分科会奥山豊和議員でした。もっと教えて横手市議会、続いて後半は議員研修会の報告です。この時間は横手市議会広報分科会辰巳真知子議員にお話を伺います。今回の議員研修のテーマは何だったんですか？
はい、今回の議員研修会は3月23日に山梨学院大学法学部で政治行政学がご専門の江藤俊明教授を講師にお迎えして鎌倉館で行われました。でそのテーマは少し長いんですが、どうする地方議員の待遇と後継者として住民自治の根幹としての議会を作動させるというサブテーマをつけて具体的なお話を伺いました。
議員の待遇と後継者ですか。なぜこのテーマを選んだんですか。
そうですね、議員の待遇だとか後継者という言葉を耳にされると議員たちの自己主張のように聞こえてしまうかもしれません。確かにここ1年ほどは特に議員報酬だとか議員定数への住民の方々の批判が高まっています。けれども議員定数で言えば合併前には140人を超える議員が住民の身近な声を議会に届けていたのですが、同じ広い地域を今26人で間に合うのか。
そっか、議員さんの数が少なくなると私たち市民の声も議会に届きにくくなりますね。
はい、議員報酬にしても世の中が不景気になっているのに議員は38万円ももらっているのは不公平だからと、減らしても税金や健康保険料などを差し引いた金額で生活できるのかという現実的な問題が出てきます。さらにただ市長側が出してくる予算決算や条例案などを調査も議論もせず簡単に認める議会では住民自治や地域民主主義を進めていくことはできないのじゃないかと思っています。なので365日議会を開く通年議会と、そこまではいかなくても情報を集めて調査をするためには兼業ということでは務まらなくなってきていて、特に若手の議員は専業で活動するスタイルに変化してきています。
一市民としてはやはり議員さんには日々勉強して市や市民のためを思って活動してほしいんですが、議員活動に専念するためには兼業だと難しいんですね。
そうですね、全国的に無投票当選などが増えている今だからこそ現在の議員のためだけではなくて年代だとか性別、職業経験など多様性に富んだ市民が将来立候補して議員活動がしやすい条件を作っていかなければならないのではないかと。
なるほど、そういうことでこの議員の待遇と後継者というテーマが決まったんですね。町子議員は研修を受けてどんな感想を持ちましたか。
はい、私たち横手市議会も議会の見える化というのを進めて市民との意見交換など市民と歩む議会を作って住民福祉につなげていくために5年前に議会基本条例を作って、で毎年その中身を振り返り研修していますが、その条例が作られた意味というのは市民の直接請求ができるんだということを再確認しました。で、一つ一つの議案に対して議員一人一人がどういう理由で賛成あるいは反対したかという議決責任、説明責任をはっきりと自覚して、さまざまな立場や考えの議員たちが議論を深めることで視点がはっきりしてきて問題をえぐり出すことができるということを感想を持ちました。
議員の方一人一人が考えをはっきりと示して話し合うことで問題の本質が見えてくるんですね。他に感じたことはありますか。
はい、ともすれば議会というのは独善性を持ってしまう危険性があります。で、それをなくすために調査や研究が大切 で議会報告会など市民との意見交換が必要なのだということも再確認することができたと思います。で、講師が言われた言葉なんですが、議会は議員のものではなく住民のものであると、したがって議員定数や議員報酬を考える場合も住民自治を充実させるための条件として議論すべきであるということを肝に銘じました。
実り多い研修だったみたいですね。今後取り組んでいかなければならないことはどんなことなんでしょうか。
はい、例年の通り横手市議会では6月から7月にかけて議会報告会というのを開催しますが、そこで出された問題についてこれまで以上に調査と研究を行って予算・決算の審査に徹底していき政策に生かすこと、 また地方自治は二元代表制と言われて、議会側と市長側が政策を作ってチェックするという役目を負っていますが、その重要な資料は議会図書室にあって、過去の陳情も請願も整理されていますから、議会図書室を充実させることで議員も市民も活用できるように取り組まなければいけないと思いました。
最後に一言メッセージをお願いできますか。
はい、意見交換会だとか校長会、参考人制度などは横手市議会でも実施しているんですが、長野県の飯綱町議会とか会津若松市議会のように、議決するのは議員であっても政策討論会などに議員と住民がずっと恒常的に参加している事例などが紹介されました。まあ、当然住民は自分たちの要望だけではなく、自分たちの住む町地域をどう良くしていくのか覚悟を持って参加しているとのことです。で、6月議会が終わった後は始まる各地域での議会報告会なんですけれども、例年以上に町づくりの視点から意見交換していけることを願っています。
後半のテーマは議員研修会の報告でした。お話を伺ったのは広報分科会辰巳町子議員でした。もっと教えて横手市議会、そろそろお別れのお時間です。次回も横手市議会の取り組みを市民の皆様へ分かりやすくご紹介します。お相手は佐藤美園でした。